して8月の3週に途中までお話しした2111年宇宙の旅地球編、その、続きをこの後すぐですね読ませていただきたい、朗読をしたいと思っています。最後まで楽しんでお聞きいただけたら嬉しいです。この番組ではご縁、少し間違えました、もといやり直します。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。7月8月に引き続きこの、 BGM はですね、鬼塚聖輝さんのライアー、癒される音でお送りしております。はい、この後ですね、2011年宇宙の旅地球編、ミキコ作、ある宇宙人のお父さんが地球への旅を終えて自分の星に帰ってきて、そして地球ってどんなとこだったのって聞かれてね、ちょっとお父さんのセリフ言っていいですか。地球は青く美しく、そこに住む者たちからは溶けるように温かなエネルギーが放射される愛の星だったよってお父さんが言うんですよ。でお父さんはそう言いながら涙ぐむんですけど、これはね、自分で書いておいて、これ読むと、今そうでもなかったんですけれども、3週読んだ時もそうだったんですが、なんか泣きそうになるんですね、私。なんでだろうな。まあそういう風であってほしいって思うし、そうなるには、まあそういう一人一人のその意識がすごく大事で、そういう思いを感じるからなんですかね。まあよく泣くんで私なんですけれども、毎回涙ぐんでしまうそのセリフなんですが、そしてどうしてそういう風にね、愛の星になったかっていうのをいろいろ書いていただいているの、またまとまったら放送でラジオでもお伝えできたらなと思うんですが、私のお話の続き、そう100年ぐらい前はね、だから2011年、今頃は、まあ、あまりその美しいエネルギーとは違ったそうですっていうふうにお話の中でお伝えしたんですが、実際まあいろいろですよね。光と影のコントラストがすごくはっきりしているというか、そんな今時代ですけれども、そこからどんどん変化していって、2060年頃には奇跡的な変化があって、今のような愛の星になっていたそうですっていうふうにお伝えしているんですが、そのなんでね、そういうふうになっていったのかという続きを、今からお話をしたいと思っています。はい、いきますね。2111年宇宙の旅地球編。地球全体が愛の星になったのは、実はある国が愛の国になると決め、それが地球全体に広がっていったからなのです。そのある国が愛の国になったのは、ある州が愛の州になると決めたからです。 その州が愛の州になったのは、ある町が愛の町にすると決めたからです。その町が愛の町になったのは、ある一人の貧しい人が、ある朝起きて、私の中はとても豊かで愛に満ち溢れていると気づいたことから始まりました。その内側から溢れる喜びを、溢れる愛を、目の前の人に笑顔という贈り物にして送り続けました。こうして笑顔の贈り物は強力に伝染していき、伝説の愛の星を作ったのです。そんなことがきっかけだったなんて、宇宙の大きな目から見て分かったことで、お父さんも知りません。続く。こんなお話でね、ほーんだみたいな感じもあるかもしれないんだけど、これね、思いついたの結構前なんですけれども、私友人が自然派お掃除のお仕事をしていて、彼らが今も続いているんですけれども、千葉の JR 稲揚駅中心にですね、毎週日曜日の朝7時だったかな、からゴミ拾いの活動を始めたんですよ。で、その最初企画するところから、準備するところから1回目ずっと一緒に始めて、で、私ゴミ拾うのもあれでしたけど、朝ね、道行く人に挨拶をするのがめっちゃ楽しくて、それで、めったに返してもらえなかったんですけどもね。で、そっからもう何年してるんだろうな、彼ら。私は千葉は引っ越すまではずっと一緒にやってましたけれども、彼らはもうずっとそれを3年ぐらいですかね、続けていて、最近はね、挨拶返してくれる人も多いんだよって言ってましたけど、そんな時になんか書いたお話なんですね。で、そういうシンプルなことがすごく大事なんじゃないかな。隣の人に愛を送るというような、とってもシンプルなことが大事だって子供の頃から思っていて、結局私あまり変わってないんだなって思うんだけど、で、それが大事なんで、で、そのことを難しいことを言ってないから、なんかあんまり堂々と言えないみたいな風潮ってあるかなと思って、難しいことっていうのは例えば講座にもなりやすいし、なんだけれども、こんな隣の人に笑顔を送るとかね、仲良くするとかっていうことってあまりにシンプルで、なんか通り過ぎてしまいがちだったんだけれども、改めてね、私これを、このシンプルなことをもっと堂々と私自身も伝えていけるようになろうって最近思ってるとこなんですね。で、さっきのお話でお伝えしたいことは、自分が始めるっていうこととか、一人一人の意識が大事だっていうこと、そしてどうなっていくんだろうじゃなくて、まあこれが自分で始めるっていうのと一人一人の意識っていうのと同じことではあるんですけれども、それぞれがどういうふうにしていきたいのかっていうことだと思うんですよね。周りに、任せるしかなくって、こうなっていっちゃうんじゃないかなじゃなくって、自分はどうしていきたいのかっていう思いを表現し合って、そして全部自分でできるわけじゃないから、意識の近い人たちと協力し合って、で、今ってインターネットなどですごく意識が近い人がつながりやすくなっているし、まあ、あまり望まないこともバーって広がるけれども、いいことというか、まあ、 こんなのがどんどんできたらいいのになっていうことも広がるのが早いですよね。だから一人一人がこういうことをしていきたいって思って、でつながり合って協力し合っていくと、なんかお話の中にもお伝えしたように、劇的にね、奇跡的に変化していくことって絶対あると思うんです。私が好きっていうよりもね、娘が子供の頃、小学生の頃大好きだった絵本で、地雷ではなく花をくださいだったかな、楊小明さんという方の本で、今どれだけ地雷がベトナムとかそういうところが中心ですけれども埋まっているのかっていう、それを1日に何個撤去してもこれぐらいかかりますよっていう絶望的な数、地球上に地雷が埋まってるそうなんですね。でそれを知らないで踏んじゃったりすると、まあ、大変なことになって杖をついている子どもとかがたくさんいたりするそうですけれども、でもその絵本ね、シリーズになっていって、ワンコが出てくるんですけれどもね、最終的にそのワンコが教えてくれるんですが、地雷はなくなったっていうんです。全部撤去し終わったって、その多分奇跡的な方法で、今思うと、今考えると不可能っていう数字なんだけれども、きっと奇跡的な方法でそれがなくなるだろうって、なくなりってほしいと楊小明さんもきっと思われてね、そうやってストーリーを作られたと思うんだけれども、で私たちのこういう意識って現実に絶対になっていくと思っていて、意識が進んでいけば進んでいくほど現実になるのが早いと思っているんですね。だからそれが相乗効果で、地球上の人がそうやってどんどんクリアになっていくと、まあ無理って思うようなこともきっと現実になり、奇跡って起こるんだろうと私は信じている、でそんなことで地球が本当に美しい星になっていくお話なんです。学者の人とかね、なんか脳科学者の人とかね、そういう人もこう加わってもらったりするとすごい楽しそうだななんて妄想が膨らんだりしてますけど、はい、それではまた音楽を挟んで最後まとめたいと思います。
ライブレディオ夢の種。
はい、もうあとね3分ぐらいになっちゃいました。放送の途中でお話しした四万十新聞バッグなんですけれども、これね新聞で見たことある方も多いと思うんですけれども、新聞で、バッグを作っているんですね。それはもう新聞紙とでんぷんのりだけなので、そのまま新聞の回収にも出せるし、なぜそれができたかっていうと、最後の清流、日本の最後の清流って言われている四万十川流域でビニールのPP バッグですかね、白いカシャカシャっとしたやつ、あれがゴミでこう散らばっているのを見て、最後の清流四万十でこれはいかんということで、新聞、自然に帰りやすい素材でこのまま流域で売る商品はくるんで売ろうじゃないかって呼びかけて、そしてこんなのどうってある方が、おばあちゃんが言って、で新聞バッグが始まったそうなんですね。で私その新聞バッグそのものっていうよりも、その意識に感動して、でそれを佐渡島で広めたいと思って新聞バッグインストラクターになったんですね。四万十に行かないと新聞バッグインストラクターにはなれないんです、今んとこはね。すごくいいとこなんでね、ぜひ四万十にも行ってきていただきたいと思うんですけれども、 そうやってそれも循環だと思うんです。で、意識も循環、命も循環、喜びとかそういうのも全部循環しているなと、まあ、そんなお話を、8月3週と今日とね、させてもらいました。まあ全部循環してるんだななんていう意識でですね、日々の暮らしを見るとまたちょっと違うのが見えてきたりするかもしれないので、ぜひぜひそんな目を持って見ていていただけたらなと思います。来週と再来週はですね、千葉のアロマナース新川ひろみさんがゲストに来ていただく予定です。で、新川さんは看護師でありアロマセラピスト、そしてお山にも登るね、なんか素晴らしい人なんですよ。はい、楽しみにしていてください。それではこの後も午後も幸せでいてね。 See you, love you.